ヨハネによる福音書のヨハネによる福音書の第5章の31節から47節です。もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかしあなたたちが救われるためにこれらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証しに勝る証しがある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている。また私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる。あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。私は人からの誉れは受けない。しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。教会の暦では今私たちは受難節という時を迎えています。この受難節というのは主イエスが、この受難というのは主イエスが十字架において私たちの罪を背負って十字架におかかりになって苦しまれたということを意味しています。そのことが我がためであったということを特別に思い起こす時です。同時にこれはまた主の恵み愛を覚える時でもあります。そして私たちが悔い改めるという時であります。そういう受難節の中にある今の私たちであります。そしてその中で今日は与えられました聖書の言葉をお読みしました。私はこの受難節の中でこの聖書の言葉が与えられたんだなということを今日覚えながらここに立っております。日曜日の朝ごとにヨハネによる福音書を最初からずっと読み続けてきました。そして今日は五章の終わりの部分に至ったわけです。今日の箇所には連続して何度も繰り返されている言葉があります。それは証しという言葉です。また真実という言葉も一番最初の、31節、そして32節のところで繰り返されています。証しっていうのはこの今日の聖書の箇所全体でずっと繰り返されておりまして、特に前半の部分で何度も何度も証し証しという言葉が用いられていますね。そしてまた証しをするとかですね、証しがあるとか、また証しをなさる方という言葉も出てきます。こうやって証し証しという 繰り返されておりますね。そしてまた初めの31節32節では真実が繰り返されています。この証にしてもまた真実にしても、このヨハネによる福音書の中では実はとても大切な言葉なんです。キーワードとも言えるような言葉です。例えばこの証と真実の組み合わせですけれども、福音書の一番最後にも出てくるんです。このヨハネによる福音書の一番最後をちょっと開いてみてください。お手元にある聖書で21章の24節です。これらのことについて証をし、それを書いたのはこの弟子である私たちは彼の証が真実であることを知っていると出てくるんですね。ここでも証と真実がくっついて、その組み合わせで最後に語られています。そしてこのヨハネ福音書そのものが、全体が、全てが結局この証なんだというふうに言われています。そしてその証が真実なんだということが最後に言われています。じゃあこの福音書は何を証しし、何のために書かれたんでしょうか。もう一つこの聖書の箇所とこの最後と合わせて読みたいのがもう一つの結びなんです。それが20章の、31節です。ここにも似たような言葉が出てきます。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるとございます。ここに何の証なのかということが語られています。それはイエスがメシアである、神の子メシアである、イエスが神の子である、またメシアである。メシアというのはキリスト、救い主という意味です。イエスというナザレのイエスという方が神の子であり、救い主である。そのことが証しされているのがこの福音書ということになるわけですね。で、そしてそのことを信じることによって命を信じて命が与えられるということが語られているわけです。そしてその命を与えるためには証というのが必要なんだということになるわけですね。証がなされて、その証によって信じるということに導かれるわけです。この証ということについて今日の箇所では語られています。この証なんですけど、今私はイエス・キリストが神の子メシアであるということの証だというふうに言いました。でもう一つの言い方がをした人がいます。その人はこんなことを言っています。これを言い換えることができる。イエスが神の子メシアであるということ、それはその通り。でもう一つ別の言葉でこの証を言い換えることができる。これは愛の証、愛の証、神の愛の証読みました。私はこのことがとても大事だなって思ったんです。イエス様が単にすごい方なんだよ、偉い方なんだよ、イエスが神の子救い主っていうのはそういうことを意味しているわけじゃないんです。神様が私たちを愛してイエス・キリストをお使わしになったわけです。ですからこの印というの、ごめんなさい、この証というのはイエス・キリストをお送りになることにおいて神様が私たちを愛してくださってるということを示している印なんです。そうするとちょっと現代的な意味を持ってくるかもしれません。みんな愛されていること知りたいじゃないですか。神様の愛ってどこにあるの？どうやったらわかるの？みんな思ってませんか？神も仏もあるものか。神の愛なんてどこにも見えやしない。もしかするとそれが 今の社会、今の世界であるかもしれません。でも聖書はそういう私たちに語ってるんです。神の愛が分かる場所があるよ、証があるんだよ、そのことが今日の聖書の箇所で明かされている。じゃあ一体イエスが神の子、救い主であるということを私たちは何によってどこで知るんでしょうか。神が別の言葉で愛されているということを私たちがどこで一体どのように知るのでしょうか。何によって知る、誰によって知るんでしょうか。そういう問題です。三つのことをここで主イエスは明らかにされています。31節32節にはこうあります。もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。イエスのことを証しするのは一体何か、誰か、何なのか。神の愛は一体どこで、何によって、どのようにして分かるのか。このことがまず第一に語られます。それは天の父によるということです。それは天の父によって明らかにされる。私について証しをなさる方は別におられる。ここで主イエスはそのようにおっしゃっています。つまり自分じゃない、自分、私自身の証しではなくて別におられる。この別におられる方は天の父であります。その天の父が証しをなさるということです。この父が証しをなさるということについては今日の聖書の言葉の中で語られていますね。37節でもはっきりと主イエスの口によって語られています。天の父によると。私たちは自分に与えられた信仰の経験の話を教会でするというときに証しという言葉を使います。今日証しをする、証しを聞くとかっていうふうにして、自分自身の、信仰によって与えられた経験の話ですね、それを証しと言います。そういう、意味もこの証しにはあるんですが、しかし同時にこれはこの言葉は裁判で用いられる特別な、専門用語なんですね。裁判では容疑者に訴えられている罪を本当に犯したのかどうか尋問しますね。そして弁明する機会を与えます。そして自分のために証言する機会が与えられます。でも自分だけの証言というのは無実を立証することにはならないんですね。そこで自分だけでなくて、その証言が真実かどうかが容疑者以外の複数の人によって吟味されます。これは聖書にも定められていまして、2人3人の証言がないと真実は確定されないというふうに言われています。これは例えば申命記の19の15節。どうしてこんな言い方が、ここでもそういう裁判の用語が用いられて無実であるということの証明みたいな証しというような文脈の中でそういう言葉がここでシエスによって用いられているんですが、それには理由があります。裁判の言葉が用いられるには理由がありまして、まさにここでシエスはまるで裁判にかけられているような目に遭っているからです。この時ユダ人たちから安息日を破って神を父と呼ばれてご自分と等しい存在というふうにご自分のことを主張したというふうに見なされまして、犯罪者扱いをされていたわけです。でそのことによって弁明されているのが今日の聖書の箇所のこの5章の後半からもずっとそういうことが続いているわけです。でそしてそういう言葉をここで主は用いて 裁判と同じように自分じゃないんだと。で、自分じゃない、私は訴えられてるけど自分のことをちゃんと証言してくださる方は自分じゃないんです、天の父だというふうに言われるわけです。しかしですね、どうでしょうか、こんなことを言ってもユダヤ人たちには意味をなさないわけですよね。で、むしろ火に油を注ぐようなものです。分かってもらえないわけです。でもそんなことは主イエスは百も承知なんです。でもここははっきりしとかないかんということで、主イエスはこの言葉をこのようにして語られているわけです。主イエスが誰であるかということを証しするのは何よりも父なる神ご自身であるということを明言されるわけです。またそのことに加えて洗礼者ヨハネのことにも触れられています。このヨハネという人は預言者の一人で主イエスを指し示した人です。証しした人です。普通ならあ、ここでもう一人加えられたんだなって、もう一人証しした人がいるんだなっていうことを言おうとされているのかなと思うと、そうじゃないんです。ここでは主イエスはヨハネのことをすっごく評価されていましたが、高く評価されていましたが、私は人間による証しは受けないと34節で語られています。人間によってじゃない、自分でもない、人間によってでもない、私のことは父なる神様が証ししてくださると言ってるわけです。ヨハネでもない。人間には証しはできんって言われてるんです。今私ここで説教っていうことをしてるわけです。説教者として。で、この説教っていうのは一つの言い方をすると証しです。先週ですね、ヘルムト・ティーリケという人がいまして、神学者なんですけど、この人がドイツの神学者ですが、イギリスの、昔、イギリスに非常に優れた説教者がいました。スポルジョンという人です。スポルジョンという説教者について、このティーリケという人が書いた文章をたまたま読んだんですね。で、そこにこんなことが書かれていました。スポルジョンという人について、ティーリケさんが言ってる言葉なんです。ティーリケはこう言います。スポルジョンという人は雄弁術というのは、上手にしゃべる術を使って語ったような人じゃないんだとですね、そのままの言葉で読みますね。雄弁術を持って作り出すような彼自身の言葉を語ったのではなかった。そうではなく、彼がただ聞いた言葉であった。そしてティーリケはこういうふうに言いまして、どんなに説教者の言葉が巧みで正しくってもそれで伝わるわけじゃないんだと言うんですね。ここで私はシュエスが言わんとされていることも同じだなと思いました。私たち、正しくって上手に語ることが大事だと思うけど、ティーリケはそうじゃないって言うんです。シュエスもここでそういうことを言われているんです。つまり何でもできるのですよ、人間は。ただ父なる神様が証ししてくださらないとどうにもならないんです。そして、いや、そういうふうに言うよりも主イエスは父なる神様が証ししてくださると、この方が証ししてくださるということをここで言ってるわけです。私のことは人間が語るんじゃない、ヨハネにしても説教者にしても、その人間ができることじゃない、父なる神様がしてくださることだとおっしゃってるんですね。で、神様の愛っていうのも、神様は要するに神様ご自身によってはっきりさせられないとどうにもならないんです。イエスが神の子でありキリストであるということも、聖霊によらなければあなた方はイエスを主と呼べないって聖書の言葉あるんですけど、要するに神様じゃないとどうにもならんってことなんです。 しかしそれだけじゃありません。それに加えてこうも言われます。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている。何が誰がイエスを証しするのか、どこで人は神の愛を知ることができるのか。第二のことがここで語られます、明かされます。第二のことはこういうことです。主イエスのなさった技そのものが証しするということです。神様は見えません、目に見えません。その目に見えない神様のこと、キリストのこと、神様の御子のことを証しするのは、父なる神様ご自身ですが、それだけじゃなくってイエス・キリストの技そのものが証ししていると言われるんです。技とは何でしょうか。これキリストがなさったことですが、このヨハネによる福音書には印と呼ばれるものが7つ出てきます。今日は全部を数えることはしませんが、ここまでもうすでに3つの印と呼ばれるものが出てきました。この印というのは、例えば一番最初が2章1節のカナの婚礼の奇跡です。そして、次が4章46節以下の王の役人の息子の癒しです。そして3つ目が5章の、今の読んでる5章の38年間ベッドザタの池で病気であった人の癒しです。そしてどこまで続くのかというと12章まで続いています。12章にラザロの、癒し復活という話が出てきて、ずっとそこまで7つの印が出てくるんです。つまり7つのイエスがなさったことが語られるわけです。それは印ですが、それは奇跡です。でも奇跡というだけじゃなくて、それがこのイエスがなさった技、証しの技です。でもそれだけではありません。もう一つあるんです。その12章まではそういう技そのもの、印が語られる、7つの印がずっと語られていくわけですが、12章以下には何が語られていくのかというと十字架のことですね。実は十字架ということがここで語られているんですよ。今日のこの箇所にこうあるんですね。36節、父が私に成し遂げるようにお与えになった技、それが証ししているって言ってるわけです。最初に父なる神様のことが言われて、次はこの技ですね。父が私に成し遂げるようにお与えになった技っていうんです。実はこの福音書で今日合わせて読みたい聖書の言葉があるんです。それはヨハネによる福音書の19章です。あっちこっち引いて申し訳ないです。19章の30節、ここに主イエスが十字架におかかりになった場面が出てきます。そのところで主イエスは最後の最後、ヨハネ福音書でお語りになった言葉があったというのです。こうあります。イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を打たれて息を引き取られた。成し遂げられたとおっしゃって息を引き取られた。そして今日の聖書の言葉、父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお使わしになったことを証ししているとすると十字架のことなんですよ。七つの印と呼ばれる奇跡もそうです。でもそれ結局十字架ということにつながってるんです。そこで私たちはイエスが神の子だということ、イエスが救い主だということ、そして神が私たちを愛しておられるということを、ここで知る、ここで証しされている。そしてさらに主イエスはこう言われました。 37節。また私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる。あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。何が誰がイエスを証しするのかについて最後の三つ目のことがここで明かされます。それは聖書だと言われるんですね。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。主イエスが他の箇所でお語りになっている御言葉の一つです。この言葉は聖書というものが一体どういう書物なのかということを私たちに示しています。聖書は私たちを生かすもの、命と関わります。生かすですね、養うわけです。私たちが生きるためにはパンだけが必要なのではなくて聖書の言葉が必要だと言われるんです。命を与えるのが聖書の言葉なんです。そして聖書の言葉をこう神の口から出てきた、今も出てきている神の言葉、命の御言葉として私たちは聖書を読みます。その時に分かってくるんです聖書が。知識や教養を身につけるために、読めなくもないんですが、それでは聖書というものの本当の力に預かることはないんです。本当の力、本当の恵みってのはもうちょっと別のところにあるわけです。それは私たちに命を与える、言い換えると主イエスキリストの出会いが与えられるということです。聖書は聖書を読むときに私たちはイエスキリストのお姿、それを見ることができ、またイエスキリストのお言葉を聞くことができます。つまりイエスキリストと出会うということが起こされるんです。それが聖書なんです。で、そうやって神様を聖書というものを用いてご自身を明らかにされるんです。聖書を離れてはどうしても見えないんです。分からないんです。だから神様のことを知りたかったら、神の愛が知りたかったらやっぱり聖書に行くしかないんです。イエス様のことが知りたかったらやっぱり聖書を通して神様の声を聞くしかないんです。この、聖書によって神様は明かしされるんですが、それがここまでの二つのこと、父なる神様の証しと、イエス・キリストの御業による証し、十字架による証しと、つながっていることですね。結局聖書を通して父なる神様は明かしされるし、イエス・キリストの御業が聖書を通してはっきりさせられているし、そうやって私たちに神様が働きかけてくださって、私たちは初めて分かるようになる。私たちは、皆さんどうですか、聖書をどのように読んでますか、どのように聞いてますか。どうしたら私たちはキリストが求めておられるように聖書を読むことができるんでしょうか。実はもうしてるんです。皆さんは知ってるんです。今日の聖書の箇所について調べていて、ある説教者の言葉がスッと入ってきました。こんな言葉です。ちょっと紹介します。聖書を読む、それも教会の礼拝で主にある兄弟姉妹と一緒に読む、聖書はそういう作業だと思います。それまでの人生経験のすべてを傾けて、私が知りうる教会の現実、皆さんの現実のすべてを背中に背負って、この現実に向かって神様が何を 語りかけてくださっているのかに一緒に耳を澄ませて聞く。神様が何をなさってくださっているのかを共に目を凝らして見る。それが説教を作っていく作業。そこで聞こえたこと、見えたことを語る。それが説教を語るということです。こういうことをおっしゃってるんですね。私、ビンビン来るんです、こういう言葉。このすごい説教について語った言葉だなと思うんです。そしてこの説教者はこう言うんです。こうやって説教の言葉をこういうふうにして紡ぎ出して語るということは非常に骨の折れることだと。すっごく苦労すると、すっごく悩むと、そういうことをおっしゃってます。しかしですね、そこでこうおっしゃるんです。そういうことを語った上でこう言うんです。しかしイエス様の姿が見えてくる、声が聞こえてくる、声が聞こえてきて本当に礼拝できるかどうかは努力の、私の努力の問題じゃない、恵みの問題なんだ。そうおっしゃるんです。びっくりしました。あ、そうだなと思う。つまり神様次第だとおっしゃるんですね。私そうだなと思ってます、ね。恵みの問題なんです。そしてね、この聖書の読む読み方で最も基本にある、最も大切なのは、こうやってみんなで集まって読むってことなんです。聖書を読むというと、なんか自分でお家でみたいなあるじゃないですか。でも実はそうじゃなくて、根本は教会でこうやって聖書を開いて、みんなで説教者を通して聖書の言葉に聞くということ。ここで主イエスキリストもそのことを見つめながら語っておられる、そういう言葉だって言うんです。つまり教会ってことがここの中にあるんだということなんです。そしたらそこで教会の礼拝という場所でイエス様はご自身を明らかにしてくださる方なんです。そして聖書を開いて私たちが読むときに分かってくるんです、イエスが神の子だということが。だから教会ではお祈りして読むじゃありませんか。神様の導きを祈り求めて読むんです。さっきも祈りましたよね。そうやって聖書の言葉に聞いていくときに神様がお働きになられて、神様がお働きになられるなら、恵みがあるなら、そこで証しがされるんです。わかるようになるんです。だから日曜日ごとに私たちここに集まることを大切にします。教会ってそういう場所なんです。2000年間ずっと続けてきたんです。ずっとそれはここでこの礼拝でみんなが集まって聖書を開いて読むところでキリストが証しをされるからです。そこで初めて分かってくることがあるんじゃないでしょうか。私もこのことなしに生きれないと思うんです。実は今日の聖書の箇所を読みながら、私は最初すごく悩みました。厳しい言葉いっぱい出てくる。例えば38節、またあなたたちは自分のうちに父の言葉をとどめていない。40節、あなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。43節、あなたたちは私を受け入れない。44節、あなたたちはどうして信じることができようか。一番最後にもこうあります、しかしモーセの書いたことを信じないのであればどうして私が語ることを信じることができようか。こういう言葉がいくつもいくつも続いているのが今日の聖書の言葉なんですよね。私、 もうなんて言いますかね、ここに辛い厳しいことがずっと語られてるなって思ったんです、最初。でも何度も何度も読み進めていく中で、読み続けていく中でちょっと変わってきました。これはただただ厳しい絶望の言葉じゃない。実はもうイエス様はこういうことをよく分かっておられたんです。私たちはどうしようもないってことを、そしてそのどうしようもない私たちのためにここでこういう言葉を連ねながら十字架に向かって進んでいかれるお方なんです。あなたたちは信じようとしない、受け入れようとしない、私のところに来ようとしない、そうやって孤独にずっと閉じこもって生きてしまう、そういうものだねって、そういうこと分かってるよと。だからでもそのあなたたちを私は捨てない、そのあなたたちのために十字架にかかるということです。大事な言葉があります。34節です。何気なく出てくる言葉です。普通に読むと読み飛ばしてしまう言葉です。主イエスはこう言われるんです。しかしあなたたちが救われるために言っておく、救われるために言っておく。そして言われるのが、父なる神様が証しをされる、私の技が証しをされる、聖書が証しをする。つまり全部神様ご自身がやるってことなんです。三位一体なる神様がなさるということです。父なる神でしょ、そして子なるキリストの技でしょ、そして聖書っていうのは聖霊です。つまり父子聖霊なる神ご自身がやるよって。あなたたちは信じようとしないだろう、受け入れようとしないだろう、でも私があなたたちを捕まえる、あなたたちは私のところに来ようとしない、でも私があなたたちのところに行く、あなたたちを私が救う、そういうことなんだっていうことがだんだんだんだん見えてきました。そうすると悲しい言葉じゃなくって、これはすっごい恵みの言葉なんだ。受難節の中で語られているキリストの言葉なんだってことが分かってきました。今日もこの礼拝で一緒に聖書を私たちは開いています。そこで導きの中で主イエスのお姿が見え、そして主イエスの声が聞こえてきたら幸いです。そのことを切に祈ります。そしてこれからも私たちはここに集い続け、教会の場で、この礼拝の場で御言葉に聞き続けたいと思います。そして本当に大変なことが続く毎日ですが、神様の愛を示されて歩んでいきたいと思います。愛されてるんだって、そのことを覚えていただけるんじゃないでしょうか。お祈りをいたします。父なる神様、長い主イエスのお言葉、決して感銘とは言えない主イエスのお言葉ですけれども、じっとここにとどまり続けると聞こえてきます、見えてきます。主イエスの御声が、生ける声が聞こえてきます。また主イエスの御姿が見えてきます。この方こそ神の子、救い主であられます。この方において私たちは愛されています。今日もそのことを信じて歩んでいきます。またこれからもここに集うためにあなたの恵みを示されたいと願います。あなたによって証しをされながら歩みたいと願います。導き続けてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。